どうも、コウタの養生チャンネル、早川コウタです。山梨県伊佐温泉にあります漢方専科沢田屋薬房で漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を、私国際中医師の早川コウタと、はい、アシスタントの猫林さんとでね、今日も張り切ってお届けしていきたいと思います。前回の放送ではですね、一番最後の最後でちょっととちってしまいまして、だいたい僕いつもね、この番組終わるときはですね、今日も聞いていただきありがとうございます、どうぞ素敵な一日をお過ごしくださいって言ってね、こう最後猫林さんがですねっていう感じで終わるんですが、なんかですね、カミカミになってしまってですね、どうぞ次回もまたお聞きくださいみたいな感じになってしまってですね、毎日聞いていただいている方はですね、ありゃと思ったかもしれませんね。こういうのってね、なんかタイトルコールとね、エンドコールみたいな感じで、いつも同じようなセリフをね、お話ししているので、なんかちょっと違うとね、違和感があったりしますよね。僕自身ちょっと言ってですね、聞き直した時にちょっと違和感があったんですけど、たまにはね、こんなこともあるさということで、取り直ししないでですね、そのままオンエアさせてもらっちゃいました。はい。でね、ちょっとね、今日写真をね、ちょっとスマホで撮った写真を少しペラペラ見てたらですね、先日その白馬に行ったって話をしたと思うんですが、そこでですね、2日目のお昼ご飯にすごく美味しいお蕎麦をね、やっぱ信州といったら蕎麦ですよね。なのでね、お蕎麦をいただいてきたんですが、そこのお店に入るとですね、すごくね、結構新しいお店でですね、すごく綺麗なんです。いわゆるね、蕎麦カフェじゃないですが、蕎麦ダイニングみたいな感じでですね、ちょっとこうね、天井が高い建物で、座敷もあって和風なんですが、ちょっとこうおしゃれな感じでね、いろいろメニューなんかもあったりしてですね、こうランチのメニューにですね、鴨つけそばみたいなやつと一緒にですね、カツ丼みたいな感じでね、要はカツを煮た煮カツみたいなもののセットがあったんですね。で、お蕎麦屋さんとかってね、やっぱ結構そういうほら、カツ丼とかですね、そういう丼物も出ますよね。やっぱお出汁がいいので、そういうちょっとね、丼物系は美味しいですよね。でもなんとなく雰囲気的にはですね、そういう感じじゃなくて、女性の方が好みそうな、ちょっとこうおしゃれな感じのね、メニューが出てきそうだったんですが、カツ丼がドーンってメニューであったんで、おおと思ったんですね。で、やっぱりお料理食べたらですね、僕のツイッターとかインスタとかでも出てるんで、よかったら見てほしいんですが、信州サーモンのお作りとかですね、非常にこうなんかね、細やかで上品なお料理が出てきてですね、ますますカツ丼が似つかわしくないっていうふうに思ったんですね。なんですが、食べ終わる頃にですね、そのお店のご主人が出てきてくださってですね、なんとなくおしゃれな店作りなので、こうきっとですね、イケメンのね、こうシュッとした感じの、素敵な、例えば黒いシャツでも着てですね、カフェの店員風な感じのマスターが出てくると思いきやですね、ガリガリ君のようなですねっていうと怒られちゃうんですが、なかなかですね、こうね、体型もがっちりしててですね、本当すごいね、感じのいいご主人が、ありがとうございましたってね、美味しかったですよなんて話したら、いや嬉しいですなんて言ってね、すごくいいマスターだったんですが、もうその風貌がですね、この人絶対カツ丼好きそうだわっていうようなね、方でして、またね、その白馬に行くことがあったらですね、ぜひそこのお店で今度はご主人自慢のカツ丼をですね、ちょっと食べてみたいなということで、ちょっと朝から聞いてる方はカツ丼の話でちょっとあれでしたがね、今日ちょっとこの話したいなと思ってオープニングトークでさせていただきました。はい。前回からですね、セルフメディケーションを考えるということで、お薬の正しい使い方とかですね、飲み方とか、セルフメディケーションって何ぞやみたいなお話をさせてもらってます。で、今日はですね、セルフメディケーションを考える上で、非常に大事なお話をね、また今日はいくつかしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。まず最初がですね、活用してますか、お薬手帳ということで、結構ですね、若い方もそうですし、病院通われている方ってお薬手帳をね、今皆さん持ってると思います。で、このお薬手帳っていうのはね、非常に大事で、病院のお薬を服用しながらですね、市販のお薬とかサプリメントとかを購入する場合は、必ずね、このお薬手帳を、持ってほしいと思います。 まあ、これはここ数年でかなり啓蒙されてきているので、ね、皆さんに伝わっていると思うんですが、まだまだですね、若い方とか、ね、そういった方なんかはやっぱり持ち忘れてしまったりとか、あとね、あの皆さんの、ね、親御さんぐらいに多いのかな、特に男性の方で高齢の方なんかは面倒くさいからとかっていう理由で持たなかったりとか、あとね、なんか自分がどんな薬飲んでるか知られたくないとか、まあ、そういう理由でですね、まあ、あの様々なんですが、持ってこない方なんかも結構いらっしゃいます。でこれはね、まあ、当然、ね、病気の話もしなきゃいけないし、まあ、確かに面倒くさいとか知られたくないって気持ちもわかるんですが、少なからずね、体調が悪くて何か薬を飲もうという状態ですので、それはですね、伺った、まあ、当然ね、そういったことに対しては黙秘義務もありますし、誰かにお話するようなことはね、もう絶対ないので、どこのお店に行ってもそういうことはないですから、ぜひですね、もう自分の身を守るため、ね、ですから、お薬の飲み合わせっていうのはですね、皆さんが思ってる以上にいろいろこうやっぱりね、一緒に飲んじゃいけないものとかも多いんです。なのでぜひですね、病院のお薬飲んでる方はこのお薬手帳というものはきっちりとですね、持参してほしいと思います。でね、自分の体は自分が一番よくわかってるから大丈夫だとかですね、薬は自分で様子見て調整してるとか、前もこの薬飲んで大丈夫だったから今回も同じで大丈夫っていうふうにですね、こういうね、根拠のない自己判断が一番大きな事故を招く原因になります。本当ね、繰り返しになりますが、女性の方はですね、割とこういう方少ないんですが、男の人はですね、非常にこういう方が多いので、ぜひですね、お聞きになっ、まあ、男性の方でね、お聞きになってくださっている方は、もしそういう傾向があったらですね、注意していただきたいですし、女性の方でね、ご自分のパートナーの方とかがもしそういう傾向があるようだったら、ぜひですね、そういうもんじゃないよっていうことをですね、お伝えしていただければと思います。できちんとね、こういう情報を伝えて専門家に相談することはセルフメディケーションのもう基本中の基本です。なので僕もね、漢方相談の時に必ずご予約時に医療機関で、受診していて、何かね、処方されているお薬が、服用されているものがある場合はお薬手帳を必ずご持参くださいとかね、あとそのお薬の内容がわかる紙をね、持ってきてくださいというふうにお願いしてます。でこれがね、お薬を販売する際とかですね、処方薬を服用す、処方する際は必ずどこの薬局とか薬店、ドラッグストアでも確認していることなので、ぜひですね、きちんとこういったことはね、お伝えしてほしいと思います。であとね、お薬の正しい服用の仕方っていう意味でですね、結構皆さん多いのが、前僕もびっくりしたんですが、俺は水なしでも錠剤が飲めるんだみたいな感じでですね、ちょっとこう自慢げに言われたりとかですね、ちょっとドヤ顔で、あとね、いつも朝飲んでる牛乳で薬を服用してるとか、晩酌の時にビールで一緒に薬飲んでるとかっていう風にですね、結構ね、どうせ胃に入っちゃえば同じでしょって思ってる方が非常に多いんですが、これもね、本当危ないんでやめてください。ジュースとかアルコールとかで服用するとですね、薬の吸収を変化させて効果にも結構影響が出ます。だからやっぱ必ずね、水かぬるま湯で飲むようにしましょう。水とかぬるま湯でちゃんと服用することで吸収も良くなりますし、そもそもそういうもので飲むことを前提にして薬というのは作られてますから、ね、ぜひそういったもので飲んでほしいのと、あと薬の成分がね、ちゃんと水で薄められるので胃腸の粘膜へのね、負担も少なくなります。で、例えばね、牛乳で飲むと薬によっては吸収が低下して効果が出るまでに時間がかかっちゃうことがあります。あとジュースなんかはですね、グレープフルーツジュースなんかはね、特にカルシウム拮抗剤って言われるような血圧の薬なんかと一緒に飲むとダメですし、また他のジュースもですね、吸収とか代謝が変化して効き目を変えてしまうことがあります。あとコーヒーで薬を飲むのもですね、薬の中にカフェインを含んでるものもありますから、コーヒーと一緒に飲むとですね、カフェインの過剰摂取で頭痛とか不眠とかになる可能性もありますあとアルコールね、これはね、薬の効き目が早く出すぎて副作用がね、こう現れる危険性も非常に高いので、絶対やめてほしいと思います。でもしね、薬を飲み忘れた時にどうしようってとこですね。よくね、病院で1日2回とかですね、血圧の薬飲んでくださいっていう方が飲み忘れちゃったどうしようなんてことよくあると思うんです。 で、人間はね、忘れる動物ですから、ついつい薬を飲み忘れることもあります。で、そんな時に皆さんどうしますかね。よく僕もね、聞かれたりします。お薬を飲み忘れた場合はですね、例えばね、1日2回のものであれば、服用時間をですね、6時間から8時間程度間隔を空けて、もう一度服用すればいいと思います。で、1日3回のものはですね、服用間隔を最低でも4時間以上空けましょうね。こういったものが大事です。なんですが、必ずこれはですね、特に病院で処方されたされるお薬の場合は、処方された時にですね、お医者様か、調剤してくれた薬局の薬剤師さんに必ず、もし飲み忘れた場合はどうすればいいですかということを必ず聞いてください。さっきね、6時間から8時間空けるとか4時間空けるって言いましたが、これはあくまでも一般論で、お薬の種類によってはそういう飲み方をしてはいけないものもありますので、必ずですね、まあ、もし飲み忘れること、もうこれね、必ず皆さんありますから、ぜひですね、処方先の医療機関とか、調剤してもらった薬局とかで、まあ、こういった情報をね、きちんと確認する、こういうこともセルフメディケーションですので、ぜひね、注意していただけたらというふうに思います。今日は前半ですね、カツ丼の話で、かなり使ってしまったので、本題のテーマが少し少なくなってしまいましたが、もうちょっと詳しい内容はですね、僕のノートの方にまた、いろいろと細かく書いておりますので、ノートの方にはですね、ちょっと薬の副作用なんかについてもちょっと触れてますので、また興味がある方はですね、僕のノートの記事の方をまたご覧になっていただけたらなというふうに思っております。今日も聞いていただきありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。